西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はリプロダクティブサポートファーム東京代表の川口雄太郎さんと NPO 法人フォレシア佐藤光輝さんをオンラインでつなぎで、お話を伺います。今日のテーマは妊活と仕事の両立、パート1についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてスタジオには先週に引き続きましてこの方がゲストです。リプロダクティブサポートファーム東京代表の川口雄太郎さんです。川口さん、今週もよろしくお願いいたします。先週はクラブハウスと妊活についていろいろお話を伺いありがとうございました。はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、もうお一方でございます。スカイプがつながっております。 NPO 法人フォレシア佐藤光輝さんでございます。佐藤さん、
はい、よろしくお願いします。佐藤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、トシさん、
はい、
はい、佐藤さん、フォレシアの佐藤さんとはどんなお付き合いが？
ですね、私とはですね直接の、お付き合いはまだなくてですね、そう、今日が初めてなんです。
あ、そうなんですね。はい、では、はい、ぜひリスナーの皆さんに佐藤さん、自己紹介をいただけますか？
私はですね、不妊治療と仕事の両立を支援する NPO 法人フォレシアの代表理事をしております佐藤光輝と言います。はい、私自身ですね、不妊治療その中で体外受精の経験がございまして、その結果子供2人授かっております。そういった経緯がございまして今こういった支援事業をしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そして川口さん、
はい、
改めて自己紹介を皆さんにお願いできますか？
はい、リプロダクティブサポートファーム東京という会社の代表をしています川口と申します。よろしくお願いします。リプロダクティブサポートファーム自体は臨床の経験であったり技術、あとは知識というのを、無形の商品をですね、
はい、
企業様に、利用していただくというようなことをしています。
はい、よろしくお願いします。はい、
ですね、今日はですね、のテーマは、妊活と、仕事の両立ということで、もう何年も前から問題になるかなってるかと思うんですけども、
はい、
今日、この佐藤さんの NPO 法人ですね、フォレシアさんはですね、この妊活と仕事の両立を何とかうまくいくような形でですね、何とかしようとしてらっしゃる。で、私は初めてこの話をですね、聞いたときに、川口さんからですね、実は紹介してもらったんです。
はい、
川口さんとのクラブハウスで会った部屋の中に佐藤さんがいてらっしゃったんです。で、ラジオでこういう話をって話をした時に佐藤さんもいいんじゃないかっていう声が上がってですねそれ私誰か全然分かりませんって話をしたら、すぐ紹介しますって言ってクラブハウスのクローズの部屋で、
そうですね、
もうその場で呼んでくれて話がトントン拍子に決まったという。
そうですね、クラブハウスを利用してつなげたと
ありがとうございます。でそれにも佐藤さんの方もすぐに、答えてくれてですね、
はい、
今日やろうと言ってくれて、ありがとうございます。でまず一つ目に私に話していただきたいのは、佐藤さん、この仕事をしながら妊活をするという意味、はい、これについてですね、はい、お話を伺いたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですね、もちろんさまざまなご意見あるとは思うんですけれども、私が、たくさん当事者の方たちとお話をする中で思うことっていうのは、そもそもみんな好きな仕事を一生懸命やってるわけですよね。
うん、
そうした中でやっぱり治療が突然始まってしまうと、 なので、まあ、基本的にですね、経済的な理由だけで仕事をしていないですよね。座談会とかで当事者の方たちとお話しした時にあえてちょっと聞いた質問があるんですけれども、今国の方で、まあ、助成金の拡充だとか保険適用で、はい、治療のですね経済負担がもしなくなったとしたら、仕事を辞めて治療に専念したいですかというような質問を一回したことあるんですね、
はい、
そうするともう 90% 以上の人はそれでもやっぱり辞めたくない、辞めないって言うんですよね。なのでその仕事をしながら妊活っていうのは何ていうんですかね、まあ、別に妊活だけが全てじゃないし、なので必ずその仕事、そういう生きがいとですねこうつなげてやりたいというのが大事なんじゃないかなと思ってました。
ありがとうございます。今の話だとお金のために、まあ、仕事をしているというよりも、自分の人生の中の一つとして仕事をしているんだということですよね、はい、
そうですね、そういう方がやっぱ圧倒的に多かったですね。
あ、なるほど、
はい、やっぱり治療している人っていうのは、まあ、できるだけ最初にその仕事を一生懸命やっぱり頑張っている人がやっぱり多いので、それでやっぱりなかなか授かりにくくなってしまったっていう、まあ、本人もそういうふうに言っている方が結構多いんですよね、うんうん、はい、
なるほど、ありがとうございます。意見の中で、はい、川口さん、はい、その医療従事者側から見た、はい、そういった患者さんたちどういうふうに見てますか？
これ結構やっぱり臨床という立場からすると病院とか、まあ、先生とかで考え方は様々あるんですけれども、やっぱ先生によってはその本当に子供が欲しいだったら仕事を休んででもこっちに集中してくれって先生結構いらっしゃるんですね、
はい、
でこれ不妊に限ったことではないとは思うんですけど、例えばあなたすごい重い病気です、もう手術しないとダメですって言った時に、いや私その日お仕事あるんで来れませんって、まあそんな言うわけないじゃないですか、うん、なんで本当にその不妊治療とか妊活、さっき佐藤さんのお話もあったんですけど時間との戦いなんですよ、
うん、
なんで一周期でも逃したくないので今はちゃんとこっちに集中してくれよっていう気持ちはすごく、まあ、医療者サイドからすると分かるんですけどね。でただそれであればやっぱり相応の例えば休み方であったりとか時間の作り方とかアレンジの仕方っていうのは何かしら絶対あるはずなので、そういったところをその臨床の目線からサポートができたらいいなとは思うんですけどね。
なるほど、ありがとうございます。佐藤さん、はい、今川口さんの話を聞いてですね、
はい、
これはもうその通りなんですかね？
まさしくその通りですね。やっぱり、まあ、私自身がですね、自然妊娠がやっぱ難しいと検査の時に、まあ、言われていたので、その子供を授かるためにはもう不妊治療をするしかなかったんですね。その当時やっぱり妻も仕事していたので、まあ、私の負担というよりはやっぱり女性、まあ、妻の負担が大きくてですね、その一周期をそのどれだけやっぱりちゃんと適切に通えるかっていうのはやっぱり非常に重要なところで、結構葛藤はやっぱりありましたね、はい、
なんか例えばですよ、私たちの提供している検査っていうのもですね、やっぱり一周期使って検査のために使う検査なんですね、はい、でそういった中で、はいはいはい、私たちのところに患者様から問い合わせがあった際に、まあ、よく聞かれる質問として、
はい、
どうしてもこれ一周期使わなきゃダメですかというような質問もあったりして、うんうん、どうしても必要ですと、この検査のために周期が必要なんです。でもこういうのってその裏では患者様はそのために仕事の調整をして休んでやられているっていうことですよね、うん、
そうですね、やっぱり企業さんによって休暇制度っていうのは様々ですけれども、うん、多分まだ職場の中で話をしていないので、もしかしたらちょっと他の言い方をして治療に来ている可能性があると思うんですよね、
うん、
そうしてきた中でじゃあまた翌月もか、もう次の週期もかっていうと、なかなかそういった伝え方が難しいっていう悩みがあるかもしれないですね、
うん、さあ引き続きスタジオにはリプロダクティブサポートファーム東京代表の川口雄太郎さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして、スカイプでこの方に、つながっております NPO 法人フォレシア佐藤幸喜さんです。佐藤さん、後半もお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、今日は妊活と仕事の両立と題してお届けしておりますが、後半はストシさん。
はい、後半はですね、まあ、実際にこの妊活をするためにですね、まあ、仕事を辞めざるを得なかった方々も いらっしゃるかと思うんですけども、そういった、方々の話も佐藤さんの方からですね、ちょっとお聞きしたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、最近だと順天堂大学さんの方で6人に1人が、まあ、離職しているといったような形で、まあ、そういった学術的な見解も踏まえてですね、正確な数値が出てきてるんじゃないかなとは思っています。はい、
そういったのってやっぱ培養士であった川上さんから見ても、はい、あ、この方は仕事してらっしゃるしてらっしゃらないっていうのは、大体そういった6分の1もしくはどういって見えますかね。
いや、実際に臨床にいて辞めましたという方結構いますね、やっぱり。
あ、そうだ、
治療に通えなくてもう辞めましたとか、正社員からパートになりましたとかっていう方もいますね。
あ、なるほど、やっぱそれが実際なんですね。私そのデータですね、私知らなかったんですけども、どういったデータで出てましたか。
はい、まあ、順天堂大学さんの方でですね、まあ、不妊治療をその、まあ、しているかしていないかっていうところから始まって、その背景ですね、その非正規ですねの、はい、方たちで、なおかつ女性がやっぱり6人に1人辞めているというような形で、背景を調べていくような研究であったと思います。
ありがとうございます。やっぱその、まあ、データと、まあ、実際の現場に入ってた方の高口さんの話との、まあ、合わせていくと、やっぱり結構多くの方が、まあ、余儀なくされている現状があるということですよね。
そうですね。
はい、で、それを、まあ、サポートする形で、まあ、まあ、助成金の話がね、結構保険の話で出てきたりしてるんですけども、でも実際は、まあ、仕事を続けながら、妊活をしたいっていう思いがあって、お金の助成金だけの話ではないっていうところがありますよね。
そうですね。私ですね、当初、まあ、不妊治療されている方の当事者からの相談っていうのも、まあ、受けてはいたんですけれども、やはり当事者の方の仕事の両立の相談を解決するっていうのは、やっぱりそこだけでは難しくて、当団体ではですね、基本的に企業向けに支援をしていて、で、企業の福利厚生の一環として、相談窓口を設置したりだとか、まあ、企業とその社員、両方をですね、こう、まあ、コミュニケーションというか、つないだ上で、休めるような形に持っていくということをやっています。
実際にこの働いている人たちが妊活をするときにですね、まあ、壁があると思うんですけども、その壁っていうのはどういった形で現れますか。はい、例えば、私普通にですね、考えたときに、まあ、これから妊活をするぞと。で、はい、まあ、最初はタイミング法であったりとか、まあ、よしとして、体外受精になりますよとなったときに、一気に、はい、重くなると思うんですね。はい、
通院頻度も一気に増えますから
ね。一気に増えますよね。はい、どれぐらい増えるって考えたらいいんですか。
体外受精だと一度の周期に多い時だと5回6回来ないといけなくて、例えばお薬の処方もありますけれども、ホルモンの検査であったりとか、卵胞のチェックっていうのがあるので、何度も何度もやっぱり来院をしないといけないんですね。で、一度来院すると本当半日ぐらい拘束されることもよくある、
ね、
はい、なかなかホルモンの検査がすぐ出ないっていうのもあるので、結構長い時間拘束されるんですよね。で、そういったことで仕事を本当に半日休まないといけないとか、うん、まあ、最悪もう丸々休まないといけないということがあったりすると思います。
そしたらもう1周期のうちもう、まあ、1週間は休まなきゃいけない。
そうです、まあ、7日ぐらい取っておいたら安全かな、
安全かなというレベルなんですね。はい、これすごい働く側としては壁だと思いますし、また雇っている会社としても結構な
人がゴロッと抜けてしまう状態ですからね。はい、
で、これ実際本当にこう解決の難しい問題だからこそ、今佐藤さんがそれに取り組んでいらっしゃるかと思うんですけども、佐藤さん、この解決するところはどういったところにあると思いますか。
まずよく言われることなんですけども、その企業、まあ、職場での経営層で上司同僚、この、3セクターといいますか、そういったところの理解をまず得られるように、適切な、まあ、知識っていうのを企業さん向けにやっぱ提供しています。あとは、その急な休みとかっていうのはやっぱなかなか読みづらいんですよね。いつ行かなきゃいけない、今日行ったらまた明日行かなきゃいけないっていう、そういうことって起きるんですけど、でもこれって、まあ、私も育児しているのでわかるんですけど、育児されている方でも同じ状況にやっぱり なったりしますよね。あのお子さんの熱だったりとか で、そこをやっぱり企業がちゃんとその頻度だとか理解することでですね、協力しやすくなるというのは今やっていて感じているところですね。まずは理解を深めていくってことが大事だと思います。
ありがとうございます。前回の私参加したクラブハウスの中でも同じような話が、はい、
そうですね、
ありましたね。
そういった部屋もちょこちょこできたりしてますね。
そうなんですね、はい、なんか私が聞いたその中でもおっしゃってたのはあれですね、会社に言えなかったっていうのがやっぱあったんですよね、はい、その妊活してるってこと自体を言えなかった。
そうですね、うん、はい。
ちなみに今秋田県とですねちょっと共同事業をやっていることがありまして、調査事業をちょっとしているんですね。それで秋田県庁の職員、全職員に向けてアンケート調査を行ったところ、まあ、大体回答が1345人なんですけれども、その中で治療している、まあ、経験があるというのが8人に1人、男女関係なくいたんですね。
多いですね。
はい、でその中で、治療のことを職場で伝えていないという人が 78% なんですね。はい、なのでさまざまな、はい、背景はあると思うんですけど、やっぱなかなか言えないっていうのがこのちょっと不妊治療の、まあ、課題ではありますね。
その職場で不妊治療をしてると言われた側の方々もどう受け止めてどう答えていいかが今まだこう
分からない
っていうのが多分本音のところじゃないでしょうかね、はい、佐藤さんいかがでしょうか。はい、
そうです、まさしくそこの相談がこちらの、まあ、NPO 法人堀下にもですね、一部上場の企業さんの人事課からもですね、そこが分からないので教えてほしいっていう連絡が来ます。
それが実際なんですよね、分からないんですよね、
はい、なのでそこの、まあ、社員さんと、まあ、その上司というか経営側の方での理解をこうコミュニケーションで深めていくって形をとっています。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さん、最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いします。
はい、まあ、仕事と不妊治療の両立というと、まあ、企業向けの働きかけというのが今大半だと思うんですけれども、まあ、私臨床の立場からするとやっぱり受け入れるクリニックの意識を変えていく必要もあるかなと思ってまして、まあ、例えばこうクリニックの中にこう Wi-Fi 環境を整えて仕事をできるスペースを作ってみたいな、あるいはこう朝採血をしたら結果はオンラインで消えるよみたいな、何かそういった、まあ、アイデアたくさんあると思うので、そういった働きかけを今後できたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。2週にわたってゲストでご出演いただきましたリプロダクティブサポートファーム東京代表の川口雄太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。